皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
日月さんから変なね写真が送られてきたんですけど、
写真ね、
今日はもう
何かしら日月さんね、不思議な体験をされたみたいで、
何あの
そんな中で
見せてはならない恥ずかしいようなものですか、
なんかも見てええのかなっていう、
でもね日月さん今日はねもう日月陽子さんの
スペシャル、
ちょっと待って、大特集ぐらいの勢いで、
あ、そうな
の。そしたら写真もそうなんですけど、写真もちろんお見せします、
はい、
その前に一つ、
あ、先に
私、はい、ちょっとあのお見せしたいものがありまして、お見せとかお聞かせしたい。
音声ですか。
音声です。で、あの一応このいただいた、あの子にも一応了承はしてます。はい、あの私が以前自分がやっていたこのラジオ関西の番組でアシスタントしてくださってたイー君っているんですけども、彼が、今年の1月に、まあちょっと自分のお母様を亡くしてあるんですね。で、あの、二人暮らしだったと。はい。で、彼は今ゲーム実況というね、あのよく今流行ってるやつです。
YouTube
でゲームを、はい、
あの
配信しながら自分もちょっとコメントしながら、そこの場でミックスして出しちゃう、はい、ですけども、
やっぱ好きなゲームのね、動画とかやっぱついつい見ちゃうんですよ、面白くて。
そのゲーム実況中に、実は僕もお母さんね、この間僕ともうゲームしかないのに、途中でおかんの声で、ただいまって、ただいまって入ってるんですよって言うから、え、嘘っていう話になって、
それは実況してるマイクから拾わないと入らないってことですもんね。
もちろん
マイクだから、入ろうと思
ったら、しかもその真横で言わないと入らないですよね。で、
マジで、
マジです、マジです。で、それどうしたのって持ってるそのものって言ったら、YouTube 上げたって言うんですよ。
そのまま上げちゃってるんですね。
で、何分何秒のとこですって私に教えてくださったので、今ちょっと皆さんにもお聞かせしようかなと。
それ何で気がついたの？人からの指摘？それ
いや、自分で、あの編集してもまた聞くじゃないですか。アップする前にもう一回聞くから、その時に、でもいいわ、そのまま上げちゃおうと思ってあげたって。
自分のお母さんであるがゆえに、お母さんの声であることに間違いはないという印象なんですか？
もう言ってました、おかんやって。
自分のおかんやって、
おかん帰ってきたと思ったんですって。
はははは、
でもその子曰く、なんか自分がいつもこう置いてる、あのちゃんと置いてたものがちょっと斜めってたりっていう、なんかそういうこともなくはなくてって、もしかしたら帰ってきて声入れてくれたんかもっていうふうなことも言ってましたけど、とりあえずでもさっき声を
聞いてみましょうか。
そのまま開けてもうたっていう、その動画から、
そうなんですよ、
貸してくれるわけですね。
はい、で今ちょっとお聞かせしますね。
お前と勝負できりゃそれでいいんじゃ、本気で言ってるのが。
ほんまそれ、
聞こえました？
ただいま、
ただいま、ただいま、
まあそれらしき、
もう一回行きましょうか。
お前と勝負できりゃそれでいいんじゃ、本気で言ってるのが。
聞こえましたね、なんかただいま、
ただいまという言葉を聞い、まあそういうふうに聞こえたけれども、そういうふうに聞こえますねと言われると余計そういうふうに聞こえると思います。
まあ、少なくともなんかこう女性のくぐもった感じの声ではありますよね。
最初彼も、何が入ってきたんと思ったけど、よく聞いたらおかんがただいまっていう、よく後ろこう誰迎えてきたよっていう時のとっくりやんです。ただいまって言って、
あ、それはやっぱ息子さんだからやっぱ気づけるところでもありますね。
あーと思ったって言ってましたね。
ちょっと低めの声に聞こえますよね。そうです
ね、
ある意味よく気がついたね、自分の母親の声でなければ聞き漏らした
かな、漏らしたかな、もしれませんね。
これ全く関係ない僕らだと聞き漏らすか、
ね、
別に特に何も考えないというか、うん、そのまま聞き流すといえば今入ってたとも思わなかったとするものになってたでしょう、
ね、ゲームの中の効果音なりなんか
でしかもこのゲームでは今これ男性しか出てきてないところなので、うん、女性がいないですよね。
やっぱタイミングもあったんですかね、うん、お母さん亡くなられたちょすぐ亡くなられてすぐぐらいの
もう1月今年です
あれでしょうね、はい、それもあったのかな、うん、
でね、女性の声がまだ入ったりしてるゲームであったら、うん、もしかしたらなんかそういう声も入れてるのかなと思ったけど今どう見ても男性が野球をね、うん、してるシーンなので、
うん、そうですよね、女性は出てきてないですもんね、
出てきてないんですよ、うん、はぁと思いました、ま
あ、セリフではなさそうですしね、うん、それセリフにしたらちょっとはっきり喋ってないですからね、うん、
そうですよね、うんうん、それだったら
ゴニョゴニョゴニョみたいな感じで
それだったら、ね、それもダメですもんね、
うんはい、結構割としっかり入ってるなと思います。
本人の声でもないしゲームの声でもない、
うん、ないですね。
それでまたそのまま
本人も喋ってるから全然声が違います、
うん、そのまま上がってるっていうのはね、
もうなんか上げたんすって言ってるからえーっていうこと、
ね、上げ
て
もたんやね、
はい、まあ、編集そこだけ切るのも大変ですよ、あの、うん、ゲーム実況なんで、まあまあま
あ、はい、うんうん、まあでもこれは気がつかない人には気がつかないので上げる分にはまあ、うん、やっぱりね YouTube なので、うん、あのうん、全部含めて臨場感5みたいな感じでいくだろうなと思いますけど、うん、よう気がついたね、さすが息子としかちょっと言いよう
が、ね、声がね、
分かんないな。これね、つまりゲーム実況って長いではないですか、で見ている画面がどうであるかを追っかけてるでしょ、
うん、
あ、はっきりと他の音が入ったところで分かりはせえへんみたいな、
うん、実況してるときは気づかんかったんですね、編集してるときに気づいたんですよね、
って思ったら、うん、わかんって思って、
うん、
ただいま言ってるでみたいな、
うん、
そう
大したもんだ ね、
ね、またそのまま上げてるんで、うん、まあね、もっと細かく言ってるかでも私もまたツイッターにでも上げれたら、
うん、
こんなんのこんなんでってアップしますけど、
うん、
はい、
うん、
これはちょっと久々にこういうのいただい
て、そうですね、実際音声聞かせてもらってやっぱ、う
ん、何かしらのね、
ドカンときましたね、
このようならざる声が入った、まあ、紛れ込んだんでしょうね、マイクからか、
でまたそれをあの YouTube にそのまま上げてるっていうのがすごく現代っぽいなっていうのが思いますね、
本人にとっては自分の母親の声やからっていうのでそのまま上げたんですよね、うん、
かもしれませんね、まあ、もしくは切れないところですよね、うん、これ実況的に、
あ、部分もしかしたらなんか両方あったのかな、理由としてもね、
うんうん、
全然知らんおっさんの声とか気持ち悪いとか思いますけど、
ね、それは嫌だな、うん、ちょっと嫌だな、不
気味ですけど、
まあまあ、 あの紛れ込みで、うん、あの起こりやすい回ですよ、
ね、あるんですね、こういうのね、
いやいや、あのそんなものは何遍もこの番組そのもので経験してるから、
身近で起こってるからっていう、う
ん、いや僕らのとこで起こってるわけだから
別にピロリンっていうことが、
うん、あることそのものをびっくりしたりはせえへんかったりするし、横澤さんのところで散々凄まじいの経験、
だって日月さんなんかその日収録にいなかった時声が入ってるっていう伝説会に
ある意味会
にもね入ってる
くらい、昔あの小学校ぐらいの時にすごいビートルズが好きで、
お、ビートルズ、
ずっとビートルズ聞いてて、もうあのそれこそ時代的にあれですよ、あの何ですか、カセットの時代でずっと聴いてて、
うん、
レボリューションっていう曲の間の、レボリューションララララのところに、敵が行くよ、一回吸って、よーっと聞こえたんですよ。むちゃくちゃ怖くて、夜中悲鳴上げたことがありました。で、親のとこ行って、どうしたんって言われて、聞いてって言ったら、全然聞こえへんって言われたことがありました。
それカセットテープで、
カセットテープです、時代的にはそうです、あのウォークマン、
あで録音したやつ
を、う
ん、え、ヨーコーっつって名前呼ばれたんですか、
選手のカセットテープの会みたいな、
ね、いうのが
なんかなんかね、
同じような
で息でそれがね、ヨーコー、でもヨーコージョン・レノンやからオノヨーコーのこと言ってるのかなとか思ったんですけど、まあ、そんな曲の中でまさかっていう、
そんな個人的なね、なんか
そうで自分もヨーコーやから、めっちゃ怖くなってうわって言って外して、親に聞いたらはって言われ
て、そのまま入ってへんかな
みたいな、
だからあの先週のねカセットテープのあれはため息でしたもんね、はっていうね、
うん、
そういうのは1回だけ体験しましたけど、
いやそれもだから録音されてたりなしに別のとこから聞こえてたんかもしれないですよね、その別のヘッドホンから入って
きてるのか、怖かったですね、今も覚えてるぐらいですからね、
いやよっぽど怖かったですね、じゃあね、
子供ながらビビったと思いますあの時は、
さすが不思議体験、
それぐらいですね、でもあのじゃあそのテープは、あ
テープは、
はい、
でもなんかこうやっぱりさすが日月さん、やっぱ細かく覚えてるし、まずこう数自体もねやっぱすごく多いし、正確にやっぱ記録されてるから、やっぱ
思い出した1個、
またまた終わる
な、それこそちょっと関係してるかも、木原さんと会う お会いする元になった、あのふるさと会談ありましたよね。
そうだ、あれの、
そうそう、あれの もう一つ前に、あの後だったかな、ちょうど FM ムーブっていうところ、ごめんなさい、コミュニティだからいいですよね。で、その出てらした方たちと何人かと亀井さんっていう方たちもいら後から来はったんですけど、妖怪のね、大好きな、その方たちとチャリティーの CD を作りましょうって。
今のパコはちゃいますよね、それ日月さんの電源が入ってるから。
え、
なんか音がしたんですね、携帯のピコっていう、なんか
ピコ、ね、ピコなんて言いました
よ、今言いましたよ、
ピコ、
ピコって言って、
あ、今ちょっとボソボソ、
今日月さんの携帯がオンになってるから、なんかメールかなんか LINE かか届いたんちゃいますかね。
え、でも必要なところ、4
分前はありますけど、
必要なところ流してオフにしたんじゃないの。
今さっきピコって言ったから、電源が入ってるから音が入ったんかなと思ったんですけど、
電源でバチバチバチ
バチバチは言ってますけど、
今バチバチ
ピコってさっき見た電子音が、
いや、それよりも、
あ、そ、
いや、ちょ、そうじゃなくて、もう配信が終わったんだ、
電源切っときましょう、
切りましょうか、あ、切りますね、これ、電源、はい、ちょっとじゃあこれを、
ただそのピコって言ったのがそれの音、電源入ってたからしたのか、関係がないのか、どっちやろう、
ごめんなさい、音聞こえなかった、
ピコは聞こえなかった、
着信をしましたよ、
電子音で、マジですか、
何も届いてないですか、そのメールとか LINE、届いてなかったですか、
4分前っていうのありました、
4分で、もうさっきですもん、1分以内です、今から、
いや、聞こえなかった、
あれ、これまたなんかじゃあ第2弾ですかね、
やだやだ、ちょっとマジでや
めよ、佐々木さんだけえ、聞こえました、萩原さん、ピコって、
いや、あの意識がね、日月陽子の話を聞くバージョンの耳になっていたので、
あ、全然、
僕だけの話、あとでまた録音確認します
か、はいはい、
何でしたっけ、
ふるさと怪談トークの絡みの、CD で、
チャリティーの
なんか、東北にね、チャリティーするのに、東北のなんかだとか、で怪談の話とか、集めてやりましょうというのがあって、で、たまたま私の知り合いの音響の女の子が、はい、撮ってた、編集したんですけど、急にテープを、にゅーんって巻いた音が入ってました。で、これ何って言ったら、こんなことまず起きないって言ってました。テープ巻いたみたいな音。だってもうデジタルですからね。
あ、デジタルで録音してて、はいはい、
そうですそうです。
まあ、いわばキュルキュルキュルみたいな、ああいう系のあれですよね。
階段してる時に入ってたんですか。
階段始まる、さあ始めましょうっていう時だったかな。
あ、そう、番組を収録でです
か。収録中です。ほんでそれどうしたのって、その子も確か、いやもうそのまま焼いたような話してたので、手に入りそうだったら私どこかで手に入れてこようかな。
そうですね。CD に
普通に CDR に焼いたはずです。で、はい、チャリティー用にしたんで。
でもそんな、なんでそんなことになるかって、
それは思い出しました。
わかんないですね。
で、その子も技術者なので、いや、わからへん原因が、やっぱ怖いって言い出して、その子が。
だって技術者専門職だわけじゃないですか。ある程度予測はつきますよね。
なんかギューってテープを巻いたような、それこそだからカセットテープを巻いたような。
キルキルキルみたいな。
聞いた限りでは、ここまでの情報だと、そういうことが起こり得ないという状況の情報は別に入ってるわけではないので、それぐらいのことは起こっているという、ただのトラブル、あるミステイク、ヒューマンエラーっていうことは、今の話の中の状況だと何も埋まってないので、分かってるのはそういう音が取れたっていうだけだけど、音が取れたのではなくて、そういうことが別に機材トラブルだったのかも分からないっていう形で、起こり得ない、入り得ないという情報はちょっと入ってない。こんな音が入ってました、以上っていうのしかなかったりするけれども、その話は本当だったね。変な音が入ってる音源があったのは埋まってるけれども、だけれども、それはありえない音源であるかどうかっていうのは埋まってないんです。言ってること分かります？これちょっととっても大事、そういうことに気を使って、例えば撮ったのが、もう公開終わったから言えますけども、横澤さんに協力してもらった、地面、ラストツアーって、すごかった。手取りましたよ。
スタジオにずっと出てきてた手ですね。
あと白いうねうね動く。
あれをね、だから、最低でもチェックしたときに、定点カメラの2点が同じところを押さえていたので、こう、ピアノを弾くかのように、うねうねしながら出てくるところを、下から撮ったのと、上 の天井に近いところから撮ったのと2つで、撮ってたですかね。でね、もう何より驚いたのが、あの鏡から水が出るんですよ、また、
うん、あ、また出たんですね。
あのこれまで、2回しか出てないんですけども、うん、あの僕が行った時にしか水が出ないんですけどね。で、あの水が出たことも脅威なんですけど、うん、あの水がね、放射状に鏡にこう扇のようにね、ピッピッピッ広がってるという跡もすごいんですけども、ただ見たのがね、横澤さんがその鏡の前であの G 面らしく、ミッションをやるんですよ、うん、お絵描きミッションというのは今回のミッションなんですよ。絵を描いてそれで、しりとりをやろうっていう、例えばその僕がその自分の似顔絵を描いてお化けを描くわけです、うん、で見た人間が、次に見た人間があのそれ見て、あ、これお化けやな、けから始まるものみたいなことやって、こうリレーをしていくっていうところだったりするんですけど、うん、これがね、横澤さんの場の時にあのペンを持って、あの床に座ってホワイトボードに、うん、あの書くためにカメラをこう自分の横にドンと置くわけです。そうするとそのカメラが横澤さんの向こうの背景に鏡ばっかりになってるという絵になってるんですよ。その垂直に捉えている横澤さんが座っているのをまるで流れ星、流星のように斜めに水がビューンビューンと次々と走っていくんです。重力がおかしい、
うん、
これはたまげたのと、でね、横澤さんがね、アタックする時のものを、現場で再生して見てたんですよ、うん、そしたら横澤さんの一個前の人がドアをガチャガチャっと閉めた途端に電気がパッと落ちるんです、
うん、
でパッとついたかと思うと、あのね、ここのライトではありえないと思うんですけどね、半月と言えばいいですかね、照明の光量が半分なんですよ。
あ、
消えてもいないし、ついてるともいないけども、うっすらと見えるとこまでうーんと暗くなって、半分しか見えないっていう風に、
ちょうどこうやって土砂を落としていくような、
そう、あの調光器というやつを使わないとできないことが起こって、でまた真っ暗になったりするんですよ。でつかないんです、ずっと、うん、え、真っ暗なまんま、え、横田さん入った時電気消えてましたって言ったら、え、ついてましたよって、でもずっと消えてますよ、ずっと消えてて、うん、でずっと消えているその天井からね、手首指がわらわらと動きながら手首出てくる、手首まで出てくるんですって、何これ、3分間ぐらい、
長いですね、
うん、いや長いどころか、うん、あのでこれ電気ずっと消えたまんまやけれども横澤さんの印象と合わないねって言ったら、
うん、
カツカツカツガチャガチャガチャっていうドアの鍵を開ける音が聞こえた途端にバーンとつくんです、うん、で、あの横澤さん鏡の音入ってきて、あー、なんかいつもと雰囲気違いますねみたいな、いや、さっきまで消えてたしっていう風に、うん、で、明かりがついてもその手首見えてるんですよ、
まだ、
で、アタックしようかなと思った時に横澤さんなんか気配を感じるみたいで、おかしいな、なんか振り返るんですよ、で、僕らは見てるから定点カメラを、あ、なんか気がついてはるねっていう風に横見て、横何もないんだなって、ふっと上目下げたら、うん、うわー、手だっていうふうにびっくりして、ちゃんと発言して、
見えてる
んで、手に見てカメラ向けるんですよ、うんうん。で、カメラ向いて、これ、映ってるかなという前に、電気が一瞬消えるんです。あ、手だって、電気一瞬消えて、着いた時に、うわ、なんかもうカメラ構えてる感じだけども、こう映ってるかなっていうのまで撮れてるけれども、その3分間くらいずっと続けて、横澤さんが手だっていうふうに気がつくまで、あの見えてるものが、一瞬照明がして真っ暗になった瞬間、また明かりが戻った時には、なくなってるんですよ。
へ
ぇー。うん。すごかったっていうところで、うん、わ、これは、手に気がついた横澤さんの、大殊勲賞だね、みたいに、喜んでたら、全部が終わった後、映像の編集に佐藤天音監督が取り組んだら、手首が見えた定点で押さえつくることに成功したのは、横澤さんだけでなかった。で、今言った天井にも映ってるけども、横澤さんを、の絵を描いてるのを、下向いた後は頭から向くように、うん、玄関から入ってくるところが撮れるようにっていう置いてたカメラにも、天井からというか、天井の脇にある正確には、うん、パイプを支える支柱みたいなところの、
境界線から出てくるんですよ。
へ
え、いわゆるこうですね、壁から手が出、うんうん、壁の角から、うん、あの十字路の角から手が出てくるみたいに、そのパイプを支えている支柱のとから出てくるけれども、うん、右側には手が指がわらわらとピアノ弾くみたいに出てくるのに左側にないんです、
うん、
なんでこんなことが起こるのかっていうのはわからないんですけどね、うん、アニメ用語で言うと組線から出てくるってやつですね、境界線から。
多分そうとしか言いようがない、うん、
言いようがない、う
ん、この手って透けたりしてるんですか。
いや、ちゃんと見えてます。あの、うん、白いから何とも見えなかったりするんですけども、うん、あの白くて小さいので、あの手首までだから、うん、あの半透明でもこんだけ遠くから見て小さかったら向こうが透けて見えない、
うん、
で 2点のカメラで撮られてるのはっきり見えたけれどもっていうところまで抑えたけれども、編集の時に佐藤天音監督が見た時に、あの気がついてないだけで、うん、あのキングレコードの山口プロデューサーが来た時に、これ僕まだ未見なんですけど、うん、山口プロデューサーがアタック してる時にも手首が映ってるのが発見できて、もうめっちゃ怖いですっていうふうに。でね、トカナの編集長のスミさん、女性の方なんですけども、うん、最後だから女性隊員も認めるっていう形で、うんうんうん、トカナの編集長に入ってもらったんですが、うん、この人がやっぱり一部始終一緒に体験した上にアタックまでしてもらえたので、うん、いやもうここはもう、本物ですっていう、うん、こんなものを味わうなんて、というふうの、味わうの第一歩が何かというと、みんなで、一番揃って自己紹介みたいなことをやりながら、うん、はい、会収集家作家の木原ですみたいなことを順番にやっていって、ここではねって、まあ、大概最初香の匂いがして、で杉鈴の音が聞こえて、こういうのが重なった時に会が起こるというのをこれまで1年間ずっと追い続けてきて、カメラで捉えてきて、カメラで捉えた成功率は今のところ定点も含めてニコ生も含めて 100% ですっていう話をやった瞬間に、うんうん、木原さん、はい、どうしました横澤さん、タバコのに違う、この匂いがしませんかって、うん、するっていうに、あのその時あのマスクをしてるんですよ、うん、するっていうにおらせたに、ものすごい強いあのこの匂いがして、うん、今までで最高のこの匂い、鼻のところにあのご焼香の時のこうを燃やしたかのようなから強い匂いがして、
そんなに、
うん、なので本当だと気がついた時に、あのスミさんがキャーって叫び声上げましたからね、うん、あのキャーってキャーみたいな感じで、うん、何この匂いっていう風に僕に思わずしがみついたぐらい、
うん、
何ですのこれ、あ、これがお話ししたこの匂いですって言ったキングレコードのあの山口さん、会に慣れてて、さすがにこれ僕驚きましたね、うん、あのこの匂いってなんとなくだとか、うん、あ、言われればそうかなぐらいかと思ったけど、ここまではっきりするとはって言った時に、横澤さん喜んで、これだけ香の強いことってめったにないので、今回すごいのが出てくるかもわかりませんね、というので、前あの、ここで、あの、だけ見て、うん、あの、クレジットされないかもわからないから、ビデオテープ出せませんでしたけれども、手首から先から、あの、小さいけども鈴のね、鏡からの水、全部取れた。一晩のミッションで、およそ10時から4時までの6時間の間に。
オールスターズ
だ。オールスターズ。
いや、こんなすごいことがあるのかっていうぐらい、うん、特に鏡からの、あの、水が、あの、すごかったので、これ多分聞いていらっしゃる方で見に行った方いると思うんですけど、
ね、
うん。あの、多少の記憶の行き違いごめんなさいねっていうふうに、うん、現場で見た限りなので、うん、今回の一番すごかった、その、G 面で、僕はもう、うん、感激したうちの一個って、あのその大きな鏡から水が何度も出てきてたのでっていうとこだけど、うんうん、そのいや、もともと鏡がから水が出てくるなんて思ってなかったんです。鏡にね、あのここでロッ、生放送させてもらった2回目の時に、うん、あそこに子供がいるんだよね、子供が見えるんです、ともかく僕にはっていうね、その鏡を手で誰かが触ってだ、その油のテカリが僕の角度からだけ子供に見えるのかなといった時に水が出たんですっていう話をした時に、うん、その話を聞いたかのように鏡から水がダーッと出てきたので、あの鏡にのこの場所にこの指さす方向に子供がいてねっていうのをそのままあの上を指すことで、うん、あ、水が出てきたっていうことをやったのをカメラがこうパンして捉えてるっていうことをやって、うん、この話が、あの、終わると止まるんですよ。で、続きの会の話をやって してたりするとね、突如僕がどこから声ともなくそういうふうに思うんですけど、もういいよ、みんながえっていう、何ですけどさ、うん、いやもういいっていう気がする、うん、もうここまででいいでしょっていう感じがするって言ったら、横に座ってたトカナの編集長のスミさんが、私もそれ感じてるんですっていうに、声じゃないですね、声じゃないっていうふうに、もうここまででいいでしょっていうような感じで、もうやめてくれへんかみたいな感じがするんですって言ったら、水がトーッと垂れて、そこで、はい、今日はここまでって終わるっていうのが、横澤さんところの、稽古場で起こったことですね。もう、まあ、使われるかどうかわからないけども、取材の時には、うん、ここね、僕個人ですけれども、個人的に認定したいと思っている、世界怪異遺産というか、日本怪異遺産の第1号ですっていうふうに言ったら、山口さんが、終わりにはなって、木原さんが怪異遺産第1号って言った意味わかりますというか、そうとしか言いようがないっていうふうに、うん、で、まあ、鷲見さんもそうだっていうふうに。で、今日この収録の時に、トカナの編集長の鷲見さんから、インタビューのご依頼なんですけれどもっていう、メールが入ってたんで、
うん、
受けてたと、
うん、
と思っているというとこだったりするので、DVD になって驚いてください。
そうですね、
で、これ、もしね、今7月31日の状況ですけども、評判が評判を読んでっていうので、うん、もう、ホラー秘宝祭りから抜き出して一本で単館労働省が始まったらもっと自由に見れるようになって、もっと評判になったら、2巻3巻になるかもわかりませんけれどもっていうとこですけども、これ見る価値あります。
うん、話聞いてるだけでもうすごいです
ね。で、これ喋っても、大丈夫だと思ってるのって、実は公開が終わったからよりも、うん、いや、見ると聞くとは大違い
ですね。
うん。こんなに恐怖が伝わる。のっていう、僕の恐怖って伝わってるかなと思うぐらい、怖かった。はっきり言って怖かったです。で、こんなに怖いと思ったことは、多分、あんまり覚えてない。最後にこんなに怖いと思ったのっていつだったろうかと思うぐらい、怖かった。
よっぽどですね、木原さんが怖いと感じるものっていうのは。
20年前だろうか、30年前だろうかっていうレ
ベル。周りからもそう言われた。うん、それはもう宮崎駿が怒ったという怖さとはまた別だし、うん、なんか命の危機感という怖さでもないっていうね、うん、そうじゃなくてもうね、人間が持つ恐怖、
本能的な恐怖、
そう、子供の頃僕はこうやって暗闇を恐れていたはずだっていうふうに思ってたっていう怖さが蘇ったぐらい怖かった。あんなに鳥肌立てるなんて、
うん、
そっか、本能的なっていうね、
そうですね、
う
ん、これは多分ね、子供はカメラに捉えられてなかったと思うんですけどね、うん、うん、そう、残念だなと思ったりするところだけが、まあ、心残りですけども、まあ、これからの期待にかけたいな、
ぜひ見てもらいましょう、みんな
に。これはぜひね、
はい、
はいはい、ということで、
告知いきましょうか、
松山勘十郎はですね、12月5日、大東市のアクティブスクエア大東という会場で、日曜日の3時からでございます。今年最後の大衆プロレス松山座の公演、松山流女子の祭典牧野球、特別ゲストとしてダンプ松本選手を迎えて開催いたします。難しい世の中ではありますけれども、ぜひとも皆さん、出演者や料金との詳細は松山勘十郎で検索していただければ、ブログやツイッター等々いろいろ出てきます。ぜひ会いに来てください。コロナが落ち着いたらとか、そんな言葉は正直もう聞きたくないんです。
なるほど、
はい、
頑張れかんちゃん、
よろしくお願いします。
はい、日月陽子はですね、9月の11日、神戸大倉山のラズリカフェに行って朗読と歌の第2弾というのをやります。今回は女子3人で、やる予定になっておりますので、あと他の、そうですね、私の情報は常点々のひらがな、はい、日月陽子で検索してください。はい、
まだ発表できる段階になってないんじゃないかなと思うんですけれども、一個最後、今年年内いっぱいにはまとめ上げたいと思っている、大きな企画が通過しました。いずれ発表できるように頑張りたいと思います。できたら9月に発表したいと思っています。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひとも
お買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか。
何もなければいいんですが。
え、ちょっとあなたの城誰ですか。
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005、おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして
怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。